南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く汝らを敬うあえて傲慢せず、ゆえんはいかん。何時ら皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することをうべしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無蓮華経。
はい、78ページの76番ですね。76番、一つ方々の人のところに感情の神社に衰弱あるべからずというところね。はい、一緒に読みます。一つ方々の人のところに感情の神社に衰弱あるべからずと言う義はしかなり、我が消防の人として消防に神社を収蔵せんことはいかんとうんぬん。これは道理しかなれども、そうじてこの国は国王将軍方々の人にてましますゆえに、方々の国には衰弱の義あるべからずという法門の対抗なるがゆえに、勝者などを建立しては法門の対抗混乱するゆえに、方々ならん間は神社を必ず建立なきなり、この国消防の国ともならば、衰弱を勘定して法華宗三経線に司祭あるべからずうんぬん。方々の人の建立した神社に神を勘定しても、善人は仏の衰弱として下転してくることはありません。ということはその通りであります。しかし私ども消防の人として消防の神社を建立して善人を勘定したときはいかがでしょうか。そのことは仰せの通りでありますが、概して我が国は為政者である国王も将軍、この時代は足利将軍も方々の人でありますから、その人によって治められる国は方々の国であります。方々の国には善人が天下に住せられるということはありません。ということが本州の法門の建前でありますから、本州でたとえ小さな社でも建立するということは、宗旨の対抗を乱すことになります。よって現今のように、国土が方々である間は神社は建立いたしません。もし公選流具して我が国が天下万民一同に妙法蓮華経を唱える時となれば、神社を建て勘定すれば、本仏の衰弱である善人来往するゆえに、初めてその社に参詣して差し支えありません。この神社参詣は公選流布にこと寄せて許してあるが、どこまでも方々限界の趣旨を徹底しなければならないのであります。ね、これ日中商人の書き物なんですけども、日中商人の時代からその公選流布の暁には、 どういうふうにこの神社を扱うかということが、その、この考えられて、この議論されていたということが、今読んだところでですね、この、わかるわけなんですね。最初にですね、皆さん方に、このお詫びを申し上げるんですけれども、ご心配をかけましたけれども、この現時点においてはですね、お経本は作らないということになりました。皆さん方にご心配とご迷惑をおかけしまして、大変申し訳ありませんでした。それからですね、一つ皆さん方にお願いなんですけども、皆さん方もご存知のように、ご本尊様にこのお供えするご供養とか、ご供養の品はですね、ご本尊様にご供養することができるということで、法事とか、例えば葬式でもですね、紅白ののし袋、のし紙でこのお供えするということに日蓮聖宗ではなってるんですけども、皆さん方がですね、このデパートとか、そういう神物屋さんでですね、何をお使いですかっていうふうに向こうの係の人から聞かれてですね、お寺に持っていくんですっていうと、必ずもう向こうはその世間的な考え方で、その不祝儀のこの白黒とかですね、それから白黄色とかいう不祝儀のそのお悔やみのこの主神をこのその品物にかけたりこのしますので、必ずですね、まあわざわざお寺に持っていくということは言わなくてもいいですから、お祝い事ですと紅白の主でお願いしますというふうに向こうの方にですねこの依頼をして、それでご本尊様にこの備えるように、もちろん自分の家にこの備える時もですね、それが親やおじいさんおばあさんの命日のこのものであっても、そういうふうにこの備えてやってもらいたいというふうに思うんですね。それから、まあ、これは、そんなしょっちゅう皆さん方が経験することじゃないんですけども、ついこの間ですね、この町内で、この人が亡くなってですね、私も改めて、この、その、まあ、町内の葬儀の受付係で参加して、その、目の当たりにして感じたんですけども、皆さん方もこの親戚のこの葬儀とかそういうことで、その私よりもこの経験することが多いと思うんですけども、お葬式の時にですね、その初七日を一緒にするということが一般では当たり前にこのなってるんですね。まあ1時間はお経を彼らはあげませんけども、その前半の30分をお葬式、後半の30分を初七日というふうに、これから初七日をしますというふうにこの言って、この初七日にするわけですよね。遺体のまんまやるわけですよね。で、受付をしててびっくりしたんですけども、これはお葬式のこの香典ですと、これは初七日のこの供養の包みですというふうに、もうそのまま受付に持ってきて、この差し出される方がこのいるんですよね。ここまでもう当たり前になってしまってるんだなっていうふうに思ったんですけど、日蓮聖宗ではこの遺体を前にして、初七日でないのに初七日をするということはこのしません。お骨になってからはお骨あげと初七日ということで、その法要することはありますけども、遺体のまんまもう帰る人間の都合でこの初七日をするということはしません。あくまでも葬儀は亡くなった人を中心に その亡くなった人に寄り添う、この意味でこのするということなんですね。でこれはもう本当にもう形骸化してるんですけども、その昔ですね、その移動の手段がほとんど歩きだったこの時代の名残で、その自分の大事なお父さんとかお母さんとかおじいさんとかおばあさんとかが亡くなってもですね、もう今みたいにその遠くてもですね、一両日中にその駆けつけるということができなかったこの時代がありますね。もう何日ももう本当にこのよっぴいて歩いてもですね、その次の日にこの自分のふるさとに帰るということができないというような人で、その人がまあやっとの思いでですね、この葬式に来て、それでもう自分のところへ帰ったらですね、初なのか二なのか三なのかということがもう当然このまたやってくるということができないということで、そのせめてその初なのかまではということで、昔は今の日蓮召集と同じで、その昔はみんな土葬でしたから、だから土葬が終わった後にこの家に帰って、そのもちろん火葬じゃないですから骨上げっていうものはありませんから、ですからそこでその初なのかをこのしてですね、でそこまでその家に居残って、で初なのかをして、それで申し訳ないけども二なのか三なのか四なのかは来ることができませんからということで、その自分のこの住んでいる土地に帰ったというこの形が、この形骸化して今このもう一両日中に駆けつけることができて、火葬にしてお骨にすぐその日になってっていうような、そういう時代になってもですね、その初七日をその告別式と一緒にするっていう形だけがその残ってしまったわけなんですね。だからもう全くこの昔のこの人たちがこの初七日をしたということのこの意味とですね、全く意味がこの違ったまんま、形だけがそういうふうにこの残ってしまっている。だからそういう意味で日蓮召集は、この今こういう仮想の時代ですけども、昔の状態をできるだけ守って、その生きた葬式までは亡くなった人を中心に考える、もちろんご本尊様が中心ですけれども、亡くなった人の成仏を中心に考える、初七日をする後のこの遺族の人間の都合は二の次にする、だからせめてこのお骨になってからこの初七日をする、どうしても帰んなきゃいけない人は帰ればいいと、できる人だけでその後の供養をですね、このしていくと、初七日でもないのに初七日までいたっていうような、そのごまかしみたいな気休めみたいなことをこのする必要は全くないということがこの言えるわけなんですね。ですからそういうことで皆さん方がお葬式をするときに、なんだここは初なのかしないのかって言って、その怒る親戚の人がいるかもわかんないですけども、日蓮召集では本来の昔の形のまんま、遺体のまんま初七日をするということはしないんですよと、初七日に集まれる人、二七日に集まれる人だけで、そのどうしても集まれない人は別にその義理人情を欠いたとかいうふうに非難されることはないから、だからその真心と集まることができる、その志のある人だけでこのすればいいことだからというふうにこの説明をしてあげていただきたいというふうに思うんですね。まあちょっとそのことをね、皆さん方にもお伝えしておきたいというふうに思ってお話ししました。さて、この日本という国はですね、神 ていうものと、このまあもともとはその神の国っていうふうに言われてこのずっと来たんですけども、皆さん方にも何遍もお話したように神には教えっていうのが全くないんですね。それで卑弥呼とかそういうことにこの象徴されるような神の御託宣、神がかりにそのあった人がそのこの国を支配してこのいるというその状況の歴史でこのずっとやってきたわけなんですね。でそうするとですね、そのみんなそのお神の言う通りになってしまって、その一般の人たちはその人間として何を大事にしていかなきゃいけないのかというその基本的な教えというものがないためにですね、その自分の好き勝手なその生き方をするようにこのなってしまっていたわけなんですね。要するに力ずくの世界にこの人間の姿はしてるんですけども、畜生と同じそういう力ずくの世界にこのなっていってしまったわけなんですね。そうするともう勝ち負けが全てという国の成り立ちになっていきます。でこれではやっぱりまずいんじゃないかというふうに、この政治を司る人間も勝ち負けが全てで勝ち上がった人間もこれじゃやっぱり人間の集まりとしてまずいんじゃないかということになって、どうしても神には教えがないと、昨日神がかりで言ったことと今日神がかりで言ったことが矛盾してもその平気になってしまっていると。これではルールというものが世の中にないということで、それでこの奈良時代にですね、この仏教をこの日本にですね、この導入しようと、輸入しようということで、このまあ中国にしてもこのインドにしても仏教の中にこの説かれているところの人の道、それも過去現在未来にわたってのこの人の道っていうものが仏教には説かれているということで、その仏教でその国を治めているというその実例がその大国にあると。じゃあ日本もこの仏教を導入してですね、そしてこの国をこの治めるということをしようと。どんなにこの国が法律を作ってもですね、その法律を受け止める国民のこの素養というものができてなかったら、そのなんぼそのなんていうんですか、罰則をこのしてもですね、それはこの国の作り方にはこの結びつかないということを、まあこの為政者は感じたわけなんですね。だけどその教えのない神っていうものの存在がずっと仏教を入れてもですね、これずっとこの捨てがたいものとしてこのつながって続いてこのいたわけなんです。ですね。それまで要するに為政者が、政治を司る者が神を頼りに、神を背景にして、自分には権力者の背景、後ろには神が宿ってるんだということで国民を抑えてきたわけですから、仏教を入れたからといっていや実は神はなかったんだっていうわけにはいかないわけですよね。それで仏教と神を一緒にこの混ぜたわけなんですね。これが神仏習合というふうに言うわけですね。神仏習合、神と仏を仲良く取り入れていかなきゃいけないということになったわけです。ねえ、だから日本という国はわけわかんない国になっちゃったんですね。わけわかんない国になっちゃったんです。本当にそのわけわかんないんですよね。それでですね、その仏教では当然そのインドの神ですけども、この神っていうものは正しい道理を守るその役目、それが神だと。 神自身が道理じゃなくて、神自身が道理だったら神に教えがあるはずなのに、神自身に教えというものがこの説かれていないと。だから神っていうものは正しいものを守る。皆さん方にまあ例えて言って、例えてしてよく言うのは、仏がお医者さんだったら神は看護婦さんっていう助手という考え方なんですね。助手ですね。だから世間にあるところの正直者の神戸に神宿るという言葉はそれを表現しているわけですね。正しい道理というものを守るということが神の役目なんだと。間違ったものを罰するというのが神の役目なんだと。神自身がその中心の存在ではないんだということなんですね。だから仏教が入ってきても、権力者とかその地域の者たちはみんなこの神の存在っていうものをこの大切に考えて、捨てがたいものとして考えて、そしてその社を建てる。だけど仏法においては根本の法というものが中心ですから、私たちに言うところの南無法蓮華経の法というものが中心だから、間違った信仰の者がそこに神社を建てて神を勧請する、神の来臨、神が天から落ちて降りてくるところの神の来臨、これをこの今読んだところの一番最初の勧請、神がここに神の社を作りましたから、ここに何々神降りてきてくださいっていうのを勧請というふうに言うわけですね。勧請ですね。その勧請というものをしたとしても、そこに善人が降りてくるということはありえない。その社を作った人間の信仰が間違っているんだったならば、そこにどんだけ神の来臨を仰いだとしても、勧請をしたとしても、そこには悪神しか降りてこないということなんですね。だからその社にお参りして、その社の神を祀って、その神に祈りを捧げたとしても、それはこの国が正しいこの歴史を刻んでいく力にはならないんですよということなんですね。これが要するに何遍も言ってるところの神天上の訪問と、神天上の訪問ですね。神は正しい南無法蓮華経の法味食事を得るということがこの世の中においてできないので、神はこの世を捨てて自分のふるさとの天上に、本来この地上を守るっていう看護婦さんの役目が神の役目なんだけども、自分が守るべきものがこの地上にはいないと、ならば自分のふるさとに帰るしかないということで、神は天上にその帰ってしまって、その後の社には悪神が、より道理から外れた人をたぼらかそうとするところの悪神の住処になってしまっているんだと。だからそこにお参りするということは、もぬけの殻どころじゃなくて悪神にたかられることになるから、そこにお参りするということをしてはならないんだというのが、この法華経の大聖人様の教えということになるわけなんですね。ね、だけども、じゃあ高専ルフになったらその神社を作ってもいいのかと、ね、これ前も皆さん方にお話ししましたけども、大石寺の周りにある小さな神社には、この日蓮正宗の南無法蓮華経のご本尊様がお祭りされている神社があります。それはその地域がこの 光線ルフになった時に、光線ルフになったというか、そのブラブラが、ブラブラのほとんどがこの日蓮召集の退席寺の信者さんにこのなってた、この時代にその神のその神社のご神体っていうものを、もうこれは方々だから、もう自分たちはこの神をお祭りする、拝む、信仰するということをしないので、このご神体をじゃあ自分たちはこの取り外す。だけど村の鎮守、村の安泰というものを願ったこの神社の存在っていうものは、この農耕民族ですから、だから村単位のこのお祭りというものは大事にしていきたいということで、その時代の退席寺からそのご本尊様をそこにご安置して、それでご本尊様が安置されているところの形は神社という形のこの神社がこの何か所かあるんですね。で、それがどういうわけかですね、そのお祭りの時期になるとですね、僕ら小僧だったから全然その何の大人も何も説明しませんから何も分かんないんですけども、その出かけて行ってですね、そのついてこいって言うから、そのゾロゾロついてってですね、それでそこでお経をあげるんですよね。なんでこんなとこでお経をあげてんのかなって。ほんでそのちっちゃな神社ですからね、中に全部入れるわけじゃないから、小僧はみんな外で立ってお経をあげてるんですけど、何してんのかな。で、その休みの日ばっかりじゃなくて、学校へ行ってる日もあるんですね。で、学校の帰りにですね、その神社のとこ寄るとですね、その自分たちの係になってる先輩のその坊さんたちがそこでお経をあげてるんですよね。何々さんがいるわとか言って、それで帰っていくんですけども、そんなことありましたよね。おい、何やってんのかなって、子供の時は何も分かりませんから、何やってんのかなと思って、あとで大人になってから聞いたらですね、あそこのまあご神体はご本尊様なんだと。だからその祭りの始まりの時に、あそこ行ってお経をあげるんだという話をこのしてたんですね。はあ、そういうことがあるんだと思って、まあだから今この日中商人の書き物によれば、その光線ルフになった時にはそのそういうふうにしてそこにお参りをしてもその構わないんだというこの意味が、そういう形にこの表されてこのいるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、日本でですね、一番多い神はですね、八幡なんです。八幡神なんですね。八幡大菩薩とも言いますけども、八幡というのは八つの旗って書くんですね。八つの旗。八っていうのはですね、四方八方、神羅万象っていう意味です。八。よくお釈迦さんの方が8万4000あるって言いますよね。8万4000。大体8万っていうのはですね、もう無制限っていう意味なんです。数えきれないっていう意味なんです。8万っていうのは。だから四方八方も東西南北、それからその隙間全部合わせて四方八方って言ったら、いや、じゃあその四方八方のこの間があるじゃないかって、いろんなこと言う人いませんよね。四方八方ったら全部ということなんです。全部ということね。だから八万の八は全部ということです。で、旗っていうのはですね、神がこのなんていうんですか、御幣みたいなこのパタパタしてるのもあれ旗っていう意味なんですけども、ああいうこのパタパタしているものをこの目指してこの神が降りてくると。いう意味でこの旗なんです。だから全ての神が寄ってくるところのこれを神城、 神城っていうふうに言うんですけども、その旗っていうものをこの持っているところの神で八幡神っていうふうに言います。でこれは北九州のですね宇佐神社のもともと御神体です。宇佐神社の。だからそれが朝廷がですね北九州の宇佐神社に大陸から朝廷が権力者として渡ってきて、もともと朝廷は日本のもともとの民族じゃありませんから、だから渡ってきて、そして北九州からどんどんどんどんどんどんどんどん攻め上がってきて、その大和の国に居を構えて、そしてこの日本をこの制圧した。でその攻め上がってくる間にこの北九州の宇佐の豪族、この神を利用して後ろ盾にして、それで大陸から渡ってきたっていうんじゃなくて、日本の民族のような顔をしてずっと大和に、大和朝廷のところまでこうずっとこの攻め上がってくるわけなんです。ですね。それでもう元々の日本の人間のようなこの振る舞いでこう日本を制圧したわけなんです。外国からの侵略者っていうことじゃやっぱりこの具合が悪いわけです。ね。それで孟子上を読むときに天台大師のところで桓武天皇っていうのが出てきますね。桓武天皇。桓武天皇。桓武天皇に天台大師が法華経の会談堂を建ててくれというふうに頼んで、それで桓武天皇はとても天台大師のこの法華経の、法華経を中心にしたところの仏教というものに対する理解者だったんです。だけども伝教大師が先に亡くなっちゃいます。亡くなった後にこの比叡山にこの開山堂が建立されるという、そういうその歴史になるわけなんですね。で桓武天皇はじゃあ本当にじゃあ伝教大師の理解者だった反面、桓武天皇の時代に八幡神に菩薩号を与えるということで、桓武天皇の時代に八幡神が八幡大菩薩になりますね。与えるということは天皇の方が神より偉いんだ。だからいや天皇が神だっていうそんな時代はなかったっていうふうに、いや戦争の時だけ昭和天皇を神にこのしたようなもんだっていうことを言う人がいますけども、そうじゃなくて天皇はもともとその神のこの一分だという考え方がずっとこの日本にはあるわけですね。今でもあるわけなんですね。与えちゃったんだからね、神様の方に称号を与えた方も神様っていうことですよね。でここで神仏習合っていうものがもう露骨にこの形として現れるようになるんです。なんとか仲良くやっていきたいなっていうふうに思ってたんですけども、やっぱり小競り合いがある。ここで完全に八幡大菩薩っていう名前に、仏教の菩薩っていう名前と、それから八幡神っていうものの名前を合体させたわけです。それで、この八幡大菩薩が、要するに、この大和にこの祀られるようになって、それで、京都にも祀られるようになる。だんだんだんだん朝廷が、お墨付きをつけたもんですから、だから全国に八幡信仰というものが広がって、 今日本で祀られている信仰の一番多い神社は八幡神社なんです。皆さん方の町内もここの町内もみんなそうですけども、みんな八幡神社が祀られてます。八幡神社ね、ええ、だけど日本の一番古いところの古事記にも八幡はありません。八幡はありません。一説によれば韓国に八幡のこの神がいるというふうに言われています。向こうから渡ってきた神じゃないかと、日本のもともとの神じゃないという人もいます。つまり古事記に載ってないということはそういうことなんです。古事記は八百万の神って言いますけども、古事記に載ってるのは300いくつの神しかありませんですね。よく言うところのイザナミの御事だとか天照大神だとかいうのが古事記に載ってますけども、八幡神は載ってないんです。ということはもともとの日本の神じゃないということになるわけなんですね。それは権力者の構造で、権力者が要するにこれをその建てたっていうことでも分かるように、権力者は向こうからやってきてますから、それとつながるんじゃないかという人もこのいます。それ用に、つまり日本の歴史っていうものはいろんなものがごちゃ混ぜにこのなっていると。それで源氏が平家を破った時に、この八幡さんは今言ったところにの北九州の宇佐神社のもともと御神体だった地方神社の御神体として祀られてたものが、ずっと大和にこのずっと攻め上がってくる時の戦神として使われたために、これは戦にいいぞということになって、源氏が平家を破る時にこの八幡大菩薩という旗印のもとに戦をして勝ちます。だから鎌倉幕府は八幡、鶴岡の八幡宮を中心にして町づくりをする。そうすると人間は勝ち馬に乗りたいね、負け馬には乗りたくない。そうすると源氏が八幡大菩薩を立てて戦に勝ったと。じゃあ俺も八幡大菩薩にしようやというふうに全国に広がっていった。それで第二次世界大戦も八幡大菩薩で戦ったんだけど負けた。負けたことは忘れようやと。でまだ八幡大菩薩でやってるわけだ。片方も八幡大菩薩、片方も八幡大菩薩で戦って、片方の八幡大菩薩は負けてるんだけども、だけども八幡大菩薩っていうものに対する信仰っていうものはずっと続いてるわけなんです。続いてる。じゃあご本尊様にも八幡大菩薩って書かれてるじゃないかって言いますけど、鎌倉時代にはもう八幡大菩薩っていう考え方はもう日本に定着してこのいたんです。だからご本尊様にもこの八幡大菩薩として書かれてあるということなんですね。でこういうふうにもう本当に人間のドロドロした権力闘争の中でこの祭り上げられてきたところのこの八幡神、八幡大菩薩というそういう存在っていうもの、それが要するに本当に南無法蓮華経の法華経を中心にして立てているところのその神ではないということはもう明らかなんだということなんです。だからそういう権力者っていうものが自分たちの思いでその感情を呼び出して、そういう神というものを南無法蓮華経の信仰者が拝むということはこれは間違いなんですよということを今最初に読んだところの御文は教えてくれてるわけなんです。だからどの神も法華経守護の神になってないと。だから光線力の暁にこの神を法華経の守護の神として感情するんだったならばいいけれども、それ以前はそういう神を拝むということは
あってはならないんだと。だけど宝仙流布の暁でなくても、この南妙法蓮華経のご本尊様には南妙法蓮華経を中心にして全ての書店全人がこの収まってるんだと。だから別に神社を建てなくてもですね、このご本尊様にお参りするということは、その守護の神っていうものに対して南妙法蓮華経の法名を捧げるっていうことと同じことなんだと、同じことになってるんだということですので、別に世間のそういう神社やお祭りやそういう神におもねる必要っていうものは一切ないんだと。だからそこに誤解がないようにですね、このしていかなければいけないんだということがこの言えるわけなんですね。この八幡神はね、ここに書いてある奈良の東大寺のこの大仏殿を建てるときにね、やっぱりまだね、神がかり的な存在っていうものが信用されていたのでですね、その八幡神がね、奈良の東大寺の大仏を建てよっていう、そういう言葉をこの言われたと、それを聞いたっていうですね、そういうこの神社の、まあ今で言えば神官、神主ですね、そういう人間が歴史に残る文献をその書き残してるんですね。それでこの奈良の東大寺が出来上がったと。これも神仏習合ですね。仏教の方にもこの大仏殿を建てるように協力せえと、神道の神さんの方にも協力せえと、国を挙げて協力せえっていうふうに八幡神も言ってるからということで、この国家事業としてこの奈良の東大寺の大仏殿が建立されたわけなんですね。今の大きい大仏も大きいですけど、もともとあれ今二代目でですね、最初にできたところの大仏はもっと大きかったというふうに言われるんですね。だからこの奈良の東大寺のこの大仏、今でもどうやって建てたんだかと思われるようなあの大仏も、要するに国を挙げて作るためにこの八幡大菩薩は利用されているということなんです。八幡大菩薩がこうやっておっしゃったお告げがあるんだよという、そういう、まあ今考えれば嘘事で、あの大仏が出来上がっているわけなんです。出来上がっている。だからそのそれ以後ですね、結局大菩薩ですから、八幡大菩薩ですから、だからお寺を守る守護神として、お寺でもこの八幡信仰というものがこの全国に広がっていったわけなんですね。え、なかなか巧妙ですよね。うまいこと出来上がってるんですけども、今の人間はもうほとんど信じないと思うんですけども、昔の人たちはそれを信じたわけだね。だから何があってもこの八幡神、八幡神社っていうものはなくならないっていうことなんですね。え、それからまあ話は変わるんで、話はちょっとね、変わるんですけども、稲荷信仰、稲荷信仰も随分多いですよね。お稲荷さんって、このお稲荷さん美味しいよね。なんか知んないけど、稲荷寿司は別腹でなんぼでも食べれるね。あの稲荷 狐を拝んでますよね。稲荷は、お稲荷さんは俵の格好してるんですね。俵の格好してる、まあ、三角の稲荷とかありますけども、あの油揚げもこの米のこの色をしてるんですね。俵の色をしてるんですね。だから収穫の時期になって、実りの時期になるとですね、その実ってるこの田んぼっていうのは、まあ一般に黄金色っていうんですけども、稲荷色なんですね。で、キツネの肌も稲荷色なんですね。で、キツネは今みたい、今の時代のように、その何て言うんですか、しょっちゅう街の中を狐を見たなんていう人いませんけども、タヌキを見たっていう人は、まあ、いると思うんですけど、あのタヌキと同じぐらいに一般的にこの普通に狐がいたんですね。で、狐は猫と同じで物にじゃれるんですね。で、収穫の時期になると、この田んぼにスズメがやってきて米を食べますよね。そうすると、キツネはその稲穂の中に入ってじゃれるわけですね。じゃれるとスズメがバーッとこう逃げるわけですよね。そう、キツネはそんなことを考えてないんですけど、スズメを退治してくれると、スズメを追っ払ってくれると。それで肌もこの米の色をしてるということで、それで別に狐は油揚げ好きじゃないんですよね。狐に油揚げやってます、揚げてますけども、油揚げなんか別に狐食べないと思うよね。ちょっと食べるか食べないか分かんないけど、そんなもの別にそのパンダの笹じゃないんだけど食べない。そうじゃなくて、米がお金だったんです。だから実りの姿を黄金色って言うんですけども、本当に昔の人たちはお金に見えたんです。米がお金だったから。だから給料もお米だ。みんな。ね。だから本当に実りの時に、ああ、お金ができたというふうに、みんなもう本当に命の源だと。今みたいに元旦なんていう人は誰もいないわけだ。もう一つ売ってもそのたくさんその作りたいと。だからもうお祭りなんかもう喜びが爆発するわけだね。今みたいにもうお祭りっていったらもう年寄りがヘラヘラになってやってるようなお祭りじゃないわけだ。もう老いも若きももうね、もうこのためにやってきたっていうぐらいにもう喜びが爆発するわけ。だから稲荷信仰っていうのはもう命の源だから、みんな商売繁盛も何からかんからみんな稲荷信仰だから、会社の屋上にあるヤシのもみんなお稲荷さん、商売繁盛だから、商売繁盛のもとは米だ。米で食べたら太るからって、もう炭水化物ダイエットとかそんなこと言ってるような人は一人もいなかったわけだ。もう米は命だ。それでみんなこのお稲荷さんを、だけど狐は守り神ね、本体はこの命の米ということなんです。命の米だから、狐を拝んでてもそれはダメなんです。みんな世間の人は狐を拝んでると思ってるんですけども、狐は拝むもんじゃなくて守り神ということなんです。何にも分かんないけども、田んぼの中でじゃれてスズメを追っ払ってる、そういう関係で人間が、ああ狐は米を守ってくれる神だと、神が使わせてくれたんだというふうにそのみんなが考えて、それで拝むようになるということなんですね。だからやっぱり農耕民、もともと日本は農耕、根っこが農耕民族だから、だから稲荷信仰が盛んだっていうのは、やっぱりそのずっとの流れで みんなお稲荷さんお稲荷さんっていうふうにしてそのお参りするわけなんだね。信仰する。商売する人もお金のもとは米だという考え方がずっと引きずられてそれを拝むということなんですね。いやー、あれだね、何年か前に有名になった宇宙船、宇宙探査機ね、はやぶさがなんかやってましたよね。あれテレビ映画館まで行けなかったんですけどテレビでね見たらね、あんな宇宙を相手にしている科学者でも最後は神社行ってそれでその成功しますようにってお祈りしてたね。ああ、ほでまたそのうまいことなんかはやぶさ神社とかあるんだね。その全国の岡山の高橋かなんかにそのなんかこう映画の中でやってましたけどもね。はあ、苦しい時の神頼みって言うけど最後はみんなもう人間の知恵を超えた部分っていうものをやっぱり感じるのかなと思ってそのびっくりしたんですけどもね。でもああいう科学者の方が自分たちのやっぱりまだまだその届かないその知恵の限界っていうものを知ってるのかもわからないですよね。自分たちの計算以外のことがいっぱいあるんだっていうそういうことをもう分かってるから、だからもう最後はそういうところにお願いするしかないということみたいですよね。だってものすごいエリートで東大の医学部とかそういうところに受験するその人たち親もエリートですよね。だけど子供がそういうところを受験するって言ったら最後は神社に行ってお参りするっていうんだもんね。何なんだろうと、医学者や科学者になろうっていう人がそういうところに、そういうところをそのちょっと見下してるような人たちが最後はそういうところに行って手を合わせてるっていう、わけわかんないけどもなんかわかる気もするなという感じがするんですけどね。でも本当にわけわかんないものを一生懸命拝んでるよりは南無妙法蓮華経のわけがわかってるものを拝む方がいいに決まってるよね。だから本当にそこからやっぱり信仰っていうものはやっぱりその曲がって狂ってってしまってるんだなということを思いますよね。なんか皆さん方の方で分かんないことがあれば、はい、
この紅白の文字を教えてもらって極陽と俳句書いてもらうんですか。
そうですね、はい、紅白ののしもね、昔ね、中国と貿易してた時にね、その中国の人たちがね、日本向けのこの輸出のこの荷物に、その印で白と赤の紐をこの目印につけて、それでその日本へ送る用のこの荷物にしてたんだって。そしたら日本人はそのやっぱり向こうの方のそのやり方っていうものをその猿真似っていうか、そのこれはきっといい印だというふうにそのいい方に考えて、それでその目上の人に その物を送るときにはその紅白の紐をつけるようにそのなったと。中国がその日本にそうやってしてくれてるんだから、だからこれは間違いないだろうというふうに、中国の方は別に何も考えないで目印だったみたいですよね。だから比較的こののしの紅白っていうのはそんなに歴史が古いわけじゃなくて、もともとの日本のその歴史じゃないみたいですよね。そういう一つの誤解からその生まれて、それで白と赤はその人間の命を表しているとかいう説明があるんですけど、それもまあ後付けらしいですよね。それから白と黒ののしも生と死を表しているっていうんですけども、それも紅白のこの色ができてから、要するにじゃあその人が亡くなった時のそういう時にはどうするのかということで、その白と黒もしくは白と黄色というこの色がその考えられたらしいですよね。だけどまあそういうふうにして出来上がったものですけども、今はその常識的になってますので、それはそれでこのまあ大事に守っていった方がいいのかなというふうに思うんですよね。男の人のネクタイなんかでも、その今はこうみんな大真面目でこうやってますけども、よく考えてみたら何であんなことしてんのかなと思いますよね。あれもなんかイギリスかなんかでこうって最初にこう紐かなんかこうって結んだ人がいて、おなかなかいいじゃないかって言ってみんながやるようになって、それでそれがその常識になって礼儀になってマナーになって、それでその世の中にこの伝わったっていうんですよね。考えれば変な話ですよね。女の人のスカートなんかでもなんでスカートになっちゃったのかなって、なんで冬の寒い時に我慢してあんなことしてんのかなって思うんですけども、でもイギリスの男の人がスカート履いてると、なんちゅう国なんだろうなと思って、わけわかんなくなりますよね。でみんな今大真面目でやってることでも冷静に考えたら、なんでこんなことになってるのかなっていうこといっぱいありますよね。ねえ、なかなか難しいね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。